まやかしだ。
中野湊です。
無限まやかしとは、映画やドラマや漫画や小説などのフィクション、すなわちまやかしを無限に貪り続けている私たち2人が、それらの感想や考察を述べていくラジオでございます。
ボス
!2024 年冬クールの工藤官九郎さん脚本のドラマ、不適切にも程がある第7話の感想の1本目でございます。
はい。
見て直後ですね。
はい。
1回目見てね、俺ね、結構ね、むずくなってきたなとは思いました。
そうですか。
1回目むずくなかった ?1 回で全部わかりました？リアタイ俺結構混乱して、
あーそうね、
あわわわってなって、でもなんか 絵柄というか、はい、その岡田将生さんのキャラの絵柄が出てきたの初めてだったから、
そうそうね、
このキャラデザのやつ出てくるんだとか、
あれすごいよな。
でそのファンタジックな感じ、
はいはいはい、
みたいなローマの休日と重なっててみたいなところで、おーおーおーってなって、
うん、
なんかそのごまかされて感動しちゃったみたいな感じになって、
うん、
で2回目こうじっくり見ていくうちに、あこことここも絡んでるんだみたいなのが結構分かってきたみたいな感じで、
はいはいはいはい、
一発のリアタイだと結構その言いたいこと多くて、そのメッセージが多いじゃないですか。ドラマのメッセージが多くて、
うん、
結構なんか難易度上がってきたなとは思いましたね。
そうね、俺はね、あの、うん、別方向でね、
はいはいはい、
その、個人的な思い入れが強すぎてね。
エモケン？
エモケン。
エモケン主人公で喋る一本目。
やばいよ。
前回に続き。
そう、やばいって。
マジでこのチャンネルだけだから。
本当だよね。エモケン。
サムネがエモケンなの、このチャンネルだけなの。
そうだよね。もうね、もうエモケンにね、俺、エモケンのところ、
面白い、
いちいち泣いちゃったの。
いや、わかるよ。
多分これはね、
わかるよ。
あの、ちょっとずれた感想になるから、
いやいやいや、大事だと思うよ。
本当か？
後半にわざわざ、エモケンというそのクドカンさんのある意味分身を出してきたっていうのは本当に意図的だと思うし、
そうか、
あの僕前から依頼されてて、
うん、
そのちょっとこのドラマまだどうなるか分かんないんで待ってくださいって言ってずるずる引きずってた、
うん、
その工藤官九郎論の原稿が明日かなんかに多分出るんですよ、リリースされるんですよ。6000字ぐらいバーって書いたんですけど、
はいはい、
結構粘って粘った結果の6話の直後に書いたんで、
うん、
あのほぼエモケンの話書いてるんですよ。なので、めちゃくちゃずれた原稿が世に出てる可能性があるんですけど。
じゃあ、我々も、なぜかエモケンに執着する。エモケン派って何だよ。
唯一のエモケン派。
唯一、もう、ほんとか？じゃあ、うん、逆に一本目でエモケン処理しとくか。
じゃないと、
俺のこの気持ちを。
ね、岡田将生一回お預けで、
うん、
エモケン、ローマの休日、あ、でも、ローマの休日はエモケンが言い出したやつだもんな。
そうそうそうそう。
そう、
それから
ね。そう、まず、じゃあ言うと、
そうね、はい。
あのね、
いきますよ。
ファンタジックな、てかその、ドラマ内にある、現実っていう、こう、一層目の回があります。
はい、はい。
で、二層目で、そのドラマ内に存在する、ドラマ内に、あの、フィクションとして存在する物語。
はい。
の中の話っていう、二回があるじゃないですか。
はい、はい。
で、その、一回と二回を往復したりとか、
ほう。
一回と二回を同じ方向に走ってる人を横から撮るみたいな。
うん。
ような作り方っていうのは、かなり工藤官らしいんですよ、実は。
あー、なるほど。
うん。で、それを、例えば時代をまたいだ物語が同時並行して進んでるみたいな、
うん、
例えば、アマちゃんで言うと、キョンキョンが演じてるお母さんの物語。
うん。
まあ、それは若い時は有村架純さんなんですけど、
うんうんうんうん、
と、ノーネン・レナちゃん、ノーンさんがやってる役っていうのが、似たような人生を歩んでるっていうのを、昔と今で走るみたいな。
ほうほうほうほう。
のもあるかと思えば、明確に、もう、昔話っていうか、例えば、タイガー&ドラゴンで言うと、
うん、
前は落語の話っていうのを、永瀬さんが演じる、あの、若手の落語家が覚えるんですけど、それと同じような話が現在の原宿で起こるっていう話なんですよ。
ああ、なるほど。
っていう、その、二つのストーリーを被せるっていうのは、これかなり工藤官印というか、
はい、はいはいはい。
これはなんか連ドラというか一般的なポップカルチャーに持ち込んだのって僕結構工藤官だなと思ってて。
おー、なるほど。
それで言うと、かなり工藤官らしい回だったんですよ。今までの7話分で言うと。
はいはい、あ、そうなんだ。
うん、
はは
相当ね。で、それはローマの休日と、はいはい、その身分差があるローマの休日に対して、
うん、
まあ、年齢差と思いきや、その時代差があるっていうか、
うん、
そのまあ二度とは出会えない二人の、まあ一夜にも満たない恋ですよね。
はい。
っていうのを被せるっていうのは、これ本当に工藤官らしいというか、
はい。
これ誰が書いたでしょう？はいって当てられても、うん、ほとんどの人が工藤官って答えられる回なんですよ、これ。
そうなんだ。
そうそうそうそう。
ああ、素晴らしいね。
っていう意味で言うと、これまでの第6話分と切り離して工藤官ファンが、かなりピュアに、 クドカーンって感じでクドカンを浴びてるような、
なるほど、
すごいストレートにクドカンらしさを受容できる回だったなと思っていて、
あ、まあ確かにあの、うん、独立してる感じもあったな。
そう、なんか一個の小話としてのクオリティがパーンって決まったっていう感じですね、
うんうんうん、そうね、あの、うん、すんごい長編ドラマの、うん、なんか18話くらいにポンってあった、うん、もう、
あ、全50話の、
そう、全50話
の神回みたいな、
そうそうそうそうそう、そんな感覚、
そ
う
そ
う、
本当にそれは言えてて、うん、そのこれまでの純子の説明とかが例えば序盤にキュッて誰かのセリフで入ってたとして、うん、でいきなりこれ見始めても大丈夫じゃないですか、
うん、あ、そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ
で、それは今回岡田将生さんが言ってるセリフでも現れてるんですよね。
いやー、そうだよね、
そう、途中の第6話か7話かなんかを見て、すごい好きな回があったら、それは私にとって好きなドラマですって言ってて、それが成立する回なんですよ。
まさにそうだった。うん、
そうだよね、
うん。
で、それって全話見ないと本当に評価できないのかっていう問題に、まあ、向き合おうとしてるエモケン、
うん、
自身の悩みでもあるし、不動館さんがみんなに本当にそうなのって提起したいような悩みでもあるんだけど、うん、このドラマメッセージとして、どっちでもないんですよね。
はいはいはい、はい、
伏線がめっちゃ大事か、その回収しなきゃダメですかっていう、サブタイトルですけれども、それのどっちかっていうメッセージは実はこのドラマの中では出てないんですよね。
はいはいはい。
で、その回収した方がいいっていうようにも見えるし、いや、回収しなくてもその1話だけの一瞬のきらめきっていうのがその純子の人生の象徴でもありますよね。
はい。
そのゴールが決まってる、最終回、亡くなり方が決まっている人の、じゃあ人生の第7話みたいなところっていうのは、
うん、
最後亡くなり方がちょっと不幸な感じの亡くなり方だってほぼほぼ確定してる人の人生って、うん、じゃあ第7話の部分は幸せじゃないんですかって言ったら、うん、そんなことはないっていうメッセージを送りたいドラマのはずですよね。
はいはいはいはい。
っていうすごく複層的なメッセージ、
うん、
はこれはでもエモケンがいないと出てこない悩みなんですよね。
そうですね、エモケン
一郎主体の物語だったら出てこない悩みだし、
あ、そうね、
なんなら一郎は今回結構蚊帳の外というか、
もうね、
ね、ほぼ出てきてないっていうか、
うん、むしろエモ、なんかこうエモ犬が主人公としていて、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
なんかこうかき回す感じだし、
そうだね、
しかもなんだろう、結局純子に対しても、うん、別に一切影響を与えてないんだよね、うん、今回に至っては。
あのさ、純子にさ、誰も影響を与えてないよね、
今回。誰も影響を与えてない。だからむしろなんかこう、サポートしたくらいのことをやってるのが、ね、あの、その、なぎさが、うん、あの、本当にただ背中を押してるだけであって。
そう
だね。
キューピッドやったけど、その後はもうタッチしてないから。
そうそうそう、純子はもう純子として。
ね。
うん。
だから、河合由美さんと、岡田将生さんしかほぼ出てこなくて、
うん、
後の人たちはもう外側で勝手に動いてるけど、
うん、
メインストーリーにはほぼタッチしてないっていうことで言うと、うん、なんか本当にこう、サブストーリー感があるっていうか、その、
はいはいはい、
スピンオフ界っぽいですよね、ちょっとね。
もはやね。
うんうん、っていう意味で、すごいエモケンの立場ってめっちゃ大事だし、
そうなんだよ。
エモケンが物語全体を悩んでいる感じっていうのがね、
うん、
すごく真っ当で。
だからさ、うん、エモケン、どういう感想を抱いた？
僕は結構その二律背反な感想があって、
うん、
まあ、一つは、
うん、
だいぶサブカル的に消費されちゃう SNS 受けしそうなキャラクターじゃないですか。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ、エモケンという存在が、
うん、
はぁ、あ、はぁはぁ、はいはい。
なんかうちら考察勢をチクリと寄ってくるキャラクターとか、
はいはいはい、
エゴサでうちらのツイートもエモケン見てるのかな、受けるみたいな感じで、
あぁはぁはぁ、
エモケンに関するもうポットでの感想ってすげえ言いやすいっていうか。
はいはいはいはい。
だけどよくよく考えると、クドカンさんからしたら、エモケンのサービスとしての側面はそうだけど、
ん？
表面にめっちゃかかってるチョコみたいなのはそんな感じだけど、
うん、
中に入ってるそのビスケットの部分みたいなのって、
うん、
なんか結構苦いっすよみたいな
感じで。はいはいはいはい。
ただのそのサービスのために出てきてるキャラクターではないですよっていう要素の、抱えてるモヤモヤの方が本当は大きいはずのキャラクターっていうか。
はいはいはいはい、はい。
だから前回、6話の後に、
うん、
エモケンは結構濃いキャラよって僕らが言ったのは多分外れてなくて、悩みの塊で、その、どんなキャラとして描くかっていう結論が出てないキャラクターだと思うんですよね。だから、悪味の部分でもあるし、
はいはいはい、
でも簡単に感想言いやすいサービスの側面も持ってるっていうのが、
はいはいはい、
なんかね、その二方向性を持ってるのが、あ、すごい、クドカンさんの、ちょっと進んでる部分っていうか、
はあ、はあはは
あ、昔のクドカンさんだったら、こんなに重層的なキャラは描かなかっただろうな。
おー、そうなんだ。
っていう、結論が出てないキャラが、あの、エモケンのいいとこだなと俺は思うかな。
そうね、まあ、あの、
めっちゃ悩んでるじゃないですか、最後まで。
悩んでる。
うん。
うん、
だけど、思考停止してるふりをして、うんうんうん、あの、おっさんですよのポーズを、企画会議とかだとやるわけですよね。うん、
はいはいはい、
で、あれもまたヤモケンのサービスなわけですよ。
はいはいはい、はい。
つかみやすいおじさんっていう体にしてるサービスなわけですよ、
ね。はいはいはい。
で、あれは僕らがハッシュタグでヤモケンをいじれるっていうことのサービスとパラレルで。
うんうんうん、
だから、おっさんという存在の中にある、クリエイターとかと切り離して、うん、おっさんというものの二律背反性っていうのを、結構ちゃんと描いてるな。
なるほど。おっさんとしてね。
そう。はあはあはあ、それは一郎よりもより深いキャラだと思うんだよね。
はいはいはいはい。
うん。どうですか？脚本家としてはどうですか？ だいぶ俺時間稼いだけど今。
稼いだとか言う。なんだよ。何が来ると思ってんだよ。何が来ると思
って。いや、俺の意見を踏まえて何を言おうかなと考える執行猶予を与えたんですけど。
いや、なんか考えるっていうか、あのね。うん、俺の思う感想、
はいはい、
何の共感もされない可能性がある。
独自感想欲しいよ、でも。
なんつうのかな、ほらさ、あの、やっぱ、あまりにも、思い入れがありすぎるものに対して何かをされた時に、こう、感想が客観性を失う時ってあるじゃん。
まあ、それはもう大前提でいいよ。
ね、わかりやすいのだとさ、例えばさ、うん、大島さんとかだってさ、うん、もしほら、芸人がさ、うんうんうん、出てくるさ、ドラマだの、うんうん、映画だの見た時に、
いや、そうよ。
抱く感想とかってさ、うん、多分普通の人とは違うだろうなって思いながら、そうよ。っていうのあるでしょ？
ネットフリックスの火花って、
うんうん、
あの、100回見てる芸人か、1回も見てない芸人しかいないんですよ。うん、そう。俺の偏見よ。
面白い。面白いね。
1回見た芸人って、うん、多分1人もいないですよ。いや、俺の偏見よ、これ。
いや、
もう、怖くて痛くて見てらんないから、見てないわ。
はいはいはい。
っていう人と、最高よな。毎晩見てるみたいな人しかいないと思ってる、俺は。
いや、ほんとさ、そういうのさ、俺ね、うん、こういう作家を描くものが、
はいはい、
特に脚本家のやつだと、
はいはい、
俺は、だから、無理パターンが多いのよ。
まあ、そうだよな。
例えばさ、あの、うん、生田斗真くんが、結構前だけどやってた、書けないっていうドラマ。あったでしょ、
はいはいはい、
あれはね、もうね、1ミリも見れなかった。
なるほどね。
なんか、やってか、ほんそれこそ、うん、気にはなるから、うん、なんかの時にパッて見て、うんうんうん、薄めで見るんだけど、うんうんうん、その瞬間に行われるシーンが苦しすぎて、うんうん、あ、もう無理ってなったし、うん、あとあの、推しの子でも、あの、似たような部分があるのよ。
その
脚本家が、うん、そのあの、原作者が揉めちゃうみたいな、まあ一言で言っちゃうとそういうところがあるんだけど、うんうん、そこも途中で、あの、あまりにも苦しすぎて、
やめた。
いや、もう、ちょっと、みたいな。
距離置いた。
そうそうそう、なんだけど。
あ、そうだよな。
もう、エモケンはね、
どうですか？
俺はね、うん、あの、あまりにもこう、なんていうかな、こう、俺は、の、パッとした感想ね。
うん
あのエモケンの中に、うん、ものづくりというか、ひ、うん、いては、まあ、ドラマづくりって言っちゃおう、
はいはいはい。
ドラマを作るということの、うん、その、特に、脚本家、プロデューサーとかの、うん、中枢の部分、
うん、
中枢っていうか、もう大元よ、うん。ここができなきゃできないっていうところ。うん、それは偉いって意味じゃないよ。
うん、
ここがなきゃいけないって、その、最初のきらめき ね。
そのエモケン次第ってなってる部分が、うん、あの企画の中で、あまりにも大きいですもん
ね。あまりにも大きいでしょ。うんうん、だから、そこの最初のところ、
うん、
その、こう、火っていうのはさ、うんうん、やっぱり最初に火を打って、つく、
うん。
で、その後、火種ね、うん。で、その後、ボワーって燃え上がっていくんだけど、はいはいはい、お仕事物っていうのは、この、火種がついた後、ボワーって燃え上がっていく様っていうのを、描いた素晴らしさっていうの、のものと、
うんうん、
その、最初のカチッって言って、火がついた瞬間のきらめきっていうのの、その、本当に些細なんだけど、でもそれがあるから、その後があるんだみたいなのって、
はいはいはい
は
い、
俺は結構分けられてると思ってるの。
確かに。
で、分けられたものが俺は好きという、好きだし、そういうのは結構ものづくりものとして誠実だなって思ったりする。
確かに、割と世の中だと、うん、そのお仕事ドラマとか、うん、もう血は筋肉踊る、胸熱くなるお仕事漫画とか言われるときに、うん一色たになってる気がしますよね。
でしょ？でも、
わかる。すげえわかる。
基本的にお仕事ものっていうのは、
うん、
現場だったり、
うんうん、
このボワーって燃え上がるところの人たちのその群像なんだけど、
うんうん、
大元の部分っていうのはすごい孤独なわけよ。
うん、そうよね。その最終責任者であり、
うん、
そのこけた時に叩かれる名前出てる人みたいな
そうそうそう
ことでも言うとそうだよね。
で、その辺の人はね、
うん、
あの、大抵、あの、悪者になっちゃうのよ。 そういうお仕事物の中で。
あ、そう、そうね。
お仕事物の中でもう、めんどくさいことプロデューサーが言ってとか。
暴君みたいな感じ
で、ね。そうそうそうそう、そう、うん。それはなんでかっていうと、うん、やっぱちょっと切り離されてるところ、切り離されてるとまでは言わないけど、うんうん、ちょっとね、一緒に描くのむずいのよ。その、
確かにね、
違うから、その、うん、同時進行で進むことってあんまないから、うんうん、だから、なぜラジオの時間が名作かっていうと、
はいはい、見たにこう。
その、最初の大元のきらめきと現場のバタバタを同時進行でやってるからなの。
うん、ああ、確かに。で、うん、それが別々のものだっていうことも分かるように描かれてますもんね。
分かるし、うん、しかもそのラジオを現場で脚本家がバタバタしながら作るっていうのは実際にあることだし。う
ん
う
ん、あれマジ見てらんないんだよな。
うん。でも、
めちゃくちゃ怖いよね、あれ。
めちゃくちゃ怖いけど、でもそれが、うん、もうその、あれをお仕事もの、ひいては、うん、そのクリエイティブもの、の中で金字塔になってて、うん、あれを超えられるものがなかなか出てこないの、俺それがあると思ってんの。
なるほどね。
同時進行して、で、なんかすごい、すごい長くなるな。で、例えばさ、バビロンあったじゃん。
バビロン。
俺ね、バビロンすっごい大好きなの。
うん。
俺は大好きなの、ね。
このチャンネルは結構肯定派ですよね。
うん、そうそう、バビロン肯定派なの。
めっちゃ怒ってる人いるけどな。
怒ってる。で、うん、俺バビロンがなぜあんなにも否定されるのかっていう部分で言うと、うん、むしろ中枢寄りの人たちの話だからだと思ってんの。その、暴君側の人たちっていう、その、プロデューサーとか、その、そういう人たちのところの視点が結構強いことによって。
あ、まあ、ブラピがね、その役だもんね。
そう、ブラピもそうだし、っていうのがあるじゃん。そうすると、上から下を見てるっていう雰囲気になるんだよね。
確かに。
だから、下の人たちがこうさ、振り回されるわけじゃん。で、平気で死んだりするじゃん。
死んでるよね。
で、その死んだ時に、現場の人が視点だったら、うん、もうガーンってなったりとか、
うんうんうん、
それを悲劇として、どうしようどうしようっていうのになったりして共感できるんだけど、うんうんうん、それを上から見てる人の視点で話が進むから、
はいはいはい、
常になんかこう、ちょっと非情というか、
そうね、上から目線の、
うん、そうそうそうそうそう、
なんか人間の気持ち分かってないなっていうね。
そうそう、そういう風に
見える。そんな人にものづくりしてほしくないなぐらい思っちゃう。
そう。
ところでの批判結構多かった、実際。
でしょでしょ、うん、で、俺は、まあ、そっちに寄ってるから、うん、脚本家っていう仕事って。
立場上ね。
立場上。
うん、
だからそれもあって俺バビロン素晴らしいなって思う。
うん、
で、それは、あそこで行われたことを全部肯定してるっていう意味じゃないよ。
うんうん、
そういや別に現場で人が死んだってどうでもいいしって思う人間だから、そういうこと言ってるわけじゃないからね。
そんな人いないと思うんだよ。
そんな人いないよ。あれは時代だからだけど、そのなんか、視点の話っていうだけ。
てか、それがやーねーっていう話でもあるしね。
そうそうそう、やーねーっていう話だけど。
その構造、映画っていう構造きついよなーっていう話だと思うんだよね。
そうそうそうそう、わかるわかる、
うんうん。
そう。でも、それが、やっぱこう、視点が違うだけで、うん、まあ、なんていうのかな、例えばこう、仮にドラえもんとかでも、
はいはいはい、
その、のび太が視点になってるか、
うん、
ドラえもんが視点になってるからで、やってること同じでも多分、受ける印象全く違うはずなんだよ。
なるほどね。
その、のび太だったらのび太に感情移入して見れるとかはあると思うけど、うん、ドラえもんの目線になって、
うん、
のび太のその行動とか失敗を見るっていうのだと、
うん、
むちゃくちゃイライラすると思うよ。
そうだね。
うん。でも、のび太は自分ごととして見れると、うん結構、まあ、なんか、楽しく見れる。
そうだね。
とかはあると思うし、うん、こう、行われてることは全く同じだけど、うん、視点人物、
うん、
見てる人が、
うん、
この人の目を借りて見ればいいのねっていう人が違うことによって、うんうんうん、受ける印象って全く違うってことが俺はあると思ってるの。う
ん
う
ん、ありますね。
で、そういう意味で言うと、うんうん、その俺は、もうね、エモ圏に入っちゃったんだよ。
いや、だからいいと思うよ、それは全然。
エモ圏に入ると、
うん、
その、俺は、
うん、
こう、昨今、
うん、
その、ほんと個人的な話よ、
うん。
忘れてはならない、
うん、
その、クリエイティブとは、こういう素晴らしさがあるよっていうことを、
うん、
やってくれたっていうのが、
うん、
になんか来ちゃったの。
あ、やっぱそっちね。
そっち。
だから、エモ圏、わかるよって感じね。
エモ圏、わかるよ。だし、
うんうんうん、
その、エモケンと後で、ね、ファーストサマーウイカさんの、
はいはいはい、
プロデューサーの、
はいはい、
感じも、
うん、
なんか、ああ、いいというか。
それは具体的にどんな感じ？
ね、もう。
結構、ウイカさんの演じてるキャラは、
うん、
ちょっと変質したじゃないですか、途中で。
はいはいはい、はい。
すっごい、どうかと思うぐらい、そのエモケンにほだされたじゃないですか。
ほだされたよね。
うん、
でも、同時に、
うん、
エモケンに、前の回では、
うん、
何も言えなかったんだよ。
言えなかった。
言えなかったのが今回めちゃくちゃ言ってるのよ。
うん、 そうね。
その、いや、あなたが書かないとっていう。
そうね。前回はその、企画会議の議論の流れを大人数の中にいるところで変えられなかったっていう感じですね。
うん、そうそうそう。
で、それをぐっちりに来てるっていう感じですね。
そうそうそう。でも今回ちゃんと言ってるじゃん。
はいはいはい。成長してるよね、そこ
は、ね。そうそうそう。で、その上で、まあ、ほだされてるっていう言い方もできるし、うんうんうん、でも、それなんだよ。
うん。
その、それが、こう、物語を作るってことなんだよっていう。
なるほどね。
ふうに思うのよ。
じゃあ、その、うん、ある種の、その、理屈を超えたというか、
うん、
なんていうのかな、別に、横暴さを肯定するわけじゃないけど、
そう。
物語の、その、物語っていうか、なんだろうな、その、企画の、1個目の火種を作るときには、
うん、
もう、理屈とかを超えた、そう。がむしゃらさみたいなものが、奇跡的に発生しないと、
そう。
みんな困るよみたいな。
みんな困るし生まれないんだよっていう、うんうんうん、なんかこうエンタメの素晴らしさって言ってもいいのかな。
うんうんうん、
エンターテインメントね。
そうね。
その芸術っていうよりもねエンタメなのよ。
そうね。
うん、
それはなんていうのかな。その例えばじゃあエンタメとは違う業界でベンチャーを起業しますみたいな、
うん、
なった時には、
うん、
その火種はまた。ちょっと違う色の火だよって言いたいですか？
違うです。
あ、違うです。日本語変になっちゃった。
違うです。
タラちゃんになっちゃった。
IT と脚本は違うです。
そうなのね。
それはなんでかっていうと、
はいはいはい、
IT は利益を追求できるから。
そっか。あ、わ、
うん、
かりやすいな。なるほど、うん。そのマネタイズが最終目標なのか、
う
ん、
そう。
その先にある何かきらめきが最終目標なのかによって、
うん、
最初の火種の起こし方も全然違うんだ。
全然違うし。
ああ、そういうことね。
で、俺は、
うん、
その、最近、
うん、
エンターテインメントの主に作り手ね、
うんうん、
に対する世間の目線が、
うんうん、
あの、そっちの、こう、利益を追求する人たちに向ける視線と、はい同じになってきてる感覚がすごく怖いの。
めっちゃわかるわ。
わかる？
うんうん、
その、すごくね、
うん、
最近はこう、エンタメの作る場所とかに、
うん、
こう健全性を求める人がすごい多いと思ってるの。
そうだね。
それ自体を否定してるんじゃないよ。
うんうん、
あの、その、もう時間を守った方がいいとか、
うんうん、まあ、苦しい人は、とか、不当に苦しい人は少ない方がいいっていうのは当然そうなんだけど、ね。
で、しかもやっぱり最近はほら、あの、その、こんな風にこう、労働時間超過しましたとか、
うん、
パワハラを受けましたっていう告発とかも出やすい世の中にもなってたりするし、
うんうん、
で、まあね、まあの前その原作ものとかでちょっと痛ましい事件とかが、本当あったりしたのもあってさ、
うん
うん、あの、その、これを作ってる人たちとかへの目線の厳しさというか、ってあると思ってるのよ。
ありますよね。
でね、俺それによって、一つ、
うん、
世の中に言えなくなったことがあって、
はい、
それは、俺は、
うん、
まあ、わかった、ここから言うことについて、
うん、
あの、SNS でなんか言わないでね。
はいはいはい、はい。
あの、この、はい、もう、ここでやめて。ここで聞くのやめてください。
じゃあ、ここから先はメンバーシップなんだけど、
はい、
その、メンバーシップのやり方がめんどくさいので、たまたま無料になってるだけです。
たまたま無料になってるだけだし。
公害禁止です。
そう。で、あの、ルール。はい、そう。これルールとして、俺が言ったことを、
はい、
その、あ、こんなこと言ってたみたいなのとかで、
うん、
なんかあの、ちょっと告発とかじゃないけど、
うん、
なんか言ったりしないでっていう。
はい、まあ、
これそういうルールだから。
冗談
です。はい、冗談と思って、
はいはい、
あの、一つ言えなくなったことは、
はい、
めちゃくちゃ徹夜しまくって頑張って作ってるっていうことを、どこでも言えなくなった。
うん、ああ、なるほどね。
うん、それを言った時に、
うん、
その別に俺も、なんかその、普通に面白苦労話として言うくらいの気持ちなんだけど、その別に、こんだけ苦労してやってんだよみたいなことじゃなくて、
うんうん、
その1エピソードとして、
うんうん、
あの、みんな頑張ってるし、
うんうん、
自分も頑張ってる、作ったりしてるし、
うん、
で、このなんか夜通しやってこんなことがあってみたいなこととか、うんうん、まあ、あの、一種のエピソードとしてでも、言えなくなった。
いや、すげえわかる。
わかる？その、うん、こう、俺はもうその、ものづくりに、を、
うん、
別に、なんか好きだし、誇りを持ってやってるし、
うん、
で、全部自分の中で、その、こう、納得した上で、割と無茶をやってる時もある。でも、その無茶を表に出すことによって、
うん、
ものすごい、あの、マイナスのイメージが、
そうね。
ついてしまうんじゃないかっていう恐怖。
すっごいわかりますよ。だから、うん、高野さんは、その自分の、例えばじゃあ、高野さんが、1話分、1個の、
うん、
じゃあ、 あれキングオージャーって1話何分ですか？
1話、30分も
んだね。30分ぐらいのやつを、うん、素晴らしい回を書くのに、うん、まあ、わかんないですよ。僕の目分量で、うん、その20時間で書けるときもあれば、うん、40時間かかるときもあるとするじゃないですか。うんうんうん、で、今週は20時間ぐらいで書けるの頭の中でのイメージがあったけど、うん、書き始めたら40時間かかったとするじゃないですか。
あるあるある。
で、その時に、その週たまたま取材とか打ち合わせとか別の仕事入れちゃってた時に、うん、寝不足が発生するなんて、別に、なんか、誰が悪いとかじゃなくて、うん、高野さん、一週間前の高野さんすら悪くないじゃないですか、それって。
うん、しかも、個人事業主だから、うん、それは自己責任だし。
そうだよね。で、それも含めたギャラを、まあ一応了解してもらってるじゃないですか。
そうそうそう。
だからそれに不満は、まあないとしましょう、一旦ね。
ない。
で、うん、それをでも言った場合に、うん、そんな労働環境で、この番組は作られていたのか。
そう。
もう見ないみたいなことになってしまったりとか。
そう。
それをわざわざ言わないにしても、うん、誰かの心がもやって、
うん、
誰か責任者、ちょっと上の人とかに、迷惑がかかるみたいなことが、あり得るぐらい、
うん、
そのビジネスのルールっていうのが、クリエイティブの世界の曖昧模倣とした、自分たちでやってます。それが好きでやってますの部分も侵食しちゃってると思うっていうのは。
そうそうそう。
とってもよくわかって、
うん、
で、そうね。それを、で、それを美談にするのもダメだし。
うん、うん。別に美談にしたいわけではないのよ。
うんうんうん。うんうん、だけど、うん、そうね。
ただ、全くないものに、
そう。
今、なろうとしてる感覚があるの。
で、あればあるほど、
うん、
そう、そこがクリーンであればあるほどいいみたいな風潮もあるし。
あ、そうそうそうそうそう。
例えば、そうね。だから、そう、難しいけど、漫画家の人が、こち亀の秋元先生が、
うん。
もう2、3週分先までストックして、
そう。
みんな定時出勤、定時退社でやってました、みたいなのは、1個のやり方としては、うん、もう素晴らしいって拍手したくなるものだけど、
うん、
全漫画家がそうじゃなきゃいけないとか、
そうそうそうそう。
それをできることが漫画家としての才能だって話になっちゃうと、
うん、
え？そうなんだとすると、もうこれから生まれない才能があるよって。
その通り。
思いますよね。
その通りなのよ。で、例えばその、規制の行き着く先っていうのは、
うんうんうんうん
日中8時間以内に作品を作れないものは、
うんうん、
この職業をやってはいけないになるのよ。
はあ、きちいな。
で、そうしたらさ、
はいはいはい、
で、それに向かっていってるって感覚がすごいあるの。
いやー、わかるよ。その全員が全員じゃないけど、うん、その空気を意識してるしてないは別として、うん、大きな流れとしてはどうしてもそっちに寄ってってるよね。
うん、で、あとは、
はい、
そうしていますという体を、本当は違うのにこちら側が取らなきゃいけないっていう状況が、なんかひたひたと近づいてる感覚がちょっとあるの。
で、それをさ、どう逆行させようとか、どうさ、食い止めようとかっていうのももう無理な感じにはなってきてる、
ね。もう無理なのよ。なんか苦労してんだよ、こっちだってっていうのが言いたいわけでも何でもないんだけど、この先には、なんかこの仕事をやってる人たちは、みんな、アルバイトをしてる人や、
うん、
定時で会社に行って定時で帰るっていう人たちと、
うん、
本当、同じ人たちであるっていうか、
うんうんうん、
で、同じような仕事をして、
うん、
同じ風に作ってるのであるっていう風に、うんうんうん、認識まで広がっちゃうと、
うん、
様々な問題が生まれると、
うん。そうだね。
俺はそれに、すごい、今、怖いなって思ってるのね。
いや、まさに。
当事者として。
そうだね。そういうことが、
うんうん、
まあ一番かどうかわかんないけど、
うん、
このドラマの企画の時点で、
うん、
まあ今僕らも完璧にはクリーンに言語化できてないけど、
うん、
まあみたいなことを言いたくて作ってるドラマなんだろうなっていうのはすごい思うから。
そんな気がするよね。
うんうん、
なんかクリーンにクリーンにっていうこととか、うん、それはコンプラで息苦しくなったとかいう次元でもない。
うん、そんな簡単な話じゃないし、
うん、そう。
どっちがいい悪いっていう話じゃないんだけど、うん、
でもその、すべてを綺麗にならそうとしたときに、
うんうん、
ここ忘れちゃうと、
うんうん、
もう全部おしまいになっちゃうよっていうところ、
うんうんうん、
本当に外側から見たらちっちゃいことじゃんっていうことでも、うんうん、
とか我慢しろよとか、
なんでさ、8時間でできないの、
うん、
とか、なんで、計画的にやればよかったじゃん、
うん、
なのになんでギリギリまでやらないの、
うん、
普通にできるじゃん、
うん、
みんなそうするべきじゃない、作家はそうするべきじゃない、
うん、
っていうことに、うんなった先は、
うん、
恐れば恐ろしい世界だぞっていう気がするし、
うんうん、そうだね。
これ本当これ不適切ね、
はい。
さっき予告したからちょっと、はい、ちょっとさすがに次に行くけど、
うん、
次に行く前にちょっと不適切発言をちょっと終わらせ せとくんだけど、
う
ん。
いや、全然不適切じゃないと思いますよ、ね、言ってることは。
その、
こう。一郎に比べりゃ、なんて。ブスとか言ってないから別に。うん、
いや、そのね、あ、一個ね、うん、その、100% クリーンな環境にしてクリエイティブな世界をだよ。うん、その、エンタメの世界を作る世界を、クリーンにしよう、した方がいいっていう人がいる気持ちはわかるけど、うん、俺は中で働いてて、うん、みんなが、うん、きっちり時間を守って仕事を終わらせようとしてる現場の話ってつまらない作品をやってるとみんなが自覚してるものしか知らない。
ああ、もう諦めてるっていうか。
そう。もうつまんねえなこれって思った時、はいはいはい、そこにいる人たちはみんな早く帰ることを最大目標にするの。
消化試合になってね。
そうそうそう。だってそっちじゃないと達成感とか得られないんだもん。
いやー、これは、うん、すごく面白いよ。その、うん、論点としてすごい面白いし、すげえもうずっと言ってかなきゃいけないことだと思うし、
うん、
この無限まやかしで言うと、うん、新仮面ライダーのドキュメンタリーの時に我々が話した話っていうのと、うん、まあ結構同じですね。
そうね。そうそうそう。
あれで、庵野さんはもう最悪だとか、うん、労働環境としてこれは最悪だって言うけど、うんうん、いや、ごめんなさい。何がとは言わないけど、うん、いいもの作る現場の何割かはこうですよって、
うん、
俺らはどうしても言ってかなきゃいけないと思うし、
そう。
それはでも外野の、それを、ね、その、裁く側っていうか、うん、縛る側の人たちの仕事っていうのもすごく大事なんだけど、うん、そこは永久に戦いだよねとも思うんだよね。
そうそうそう、戦いだし、
うん、
全部が綺麗に是正されることが、100の正解であるっていうのでは、ないっていうか、
うん、そうだよ。
その、の、なんか、望まずに、
うん、
納得せずにそういう状況に置かれてるっていうのが問題なのであって。う
ん、し、まあ、賃金とかはもちろん払われるべきだし。
しっていう。
それで病んだ人がいたらそれはケアされるべきだし。うん、っていうのはあるけれども、うん、その自分でやりたくて、
そう。
目標、すいません、終わんないんでここだけ頑張らせてください。
うん、
みたいなことが、
うん、
社会不適合とされるのは、やめてほしいよねって本当に思うよ、ね。うん、
本当に思う。本当に思うし、うん、それを、表だって言わずに、うん、なんかその最初のきらめきの部分だけを、こうやってくれたって感じがあって、
う
ん、
そうだね。
すごいぼんやり、ちょっと、次もちょっとだけ話して。
エモケンの話で2本。
ごめん、エモケンのだって言葉。
そうよ、だって、高野さんの話。
具体言ってないもん。
高野さんの話、まだエモケンのとこまで言ってないもん。
ああ、もうダメだ。
まあだから、エモケンが、ね、アナログ主義でっていうか、デジタル弱者だから、オワコンだみたいなことになっていたりとか、伏線についてエゴさしすぎてブレてるとかっていうことで、全然締め切り守んねえじゃん、こいつ。みたいなのが、じゃあ、あの人はじゃあダメ脚本家なのか。っていうとってことですよね。
そうそう、それを、ちょっと、30分も喋っ
ちゃった。やべ、ちょっと次行きましょう。
はい、すいません。
というわけで、不適切にもほどがあるの話をたくさんしておりますので、よかったら遡って聞いてください。はい、以上、大島康幸でした。
坂野湊でした。
続きます。ありがとうございました。
ありがとうございました。